6月19日、質問3日目。末田雅彦議員、放射線に関する副読本について。問い、文部科学省は放射線に関する副読本を作成し、小中高校生に配布している。しかし、原発事故により放出されている放射線を医学工業分野などで利用されている放射線にすり替え、放射線は安全との認識を誘導する内容となっている。副読本には原発の持つ根本的な危険性と事故が引き起こした深刻な事態、その原因や対応など客観的で科学的な記述が必要であると考える。この部分が欠如した本を押し付けるべきではないと考えるが、どうか。答え、この副読本は放射線に関する基礎的な性質について理解を深めるための一助となるものである。現在各教科において放射線についての学習をしているが、今後も最新の情報や様々な教材を用いて指導していく。磯田俊康議員、交通弱者と買い物弱者について。問い、公共交通機関の衰退により、交通弱者、買い物弱者が急増している。国において昨年3月に、交通基本法の閣議決定がなされたが、法案成立には至っていない。高齢者が急増する中で、交通弱者、買い物弱者の対策は急務であるが、市の取り組みは。答え、自家用車の増加などにより、市内のバス利用者数は年々減少し、路線廃止の進行により、公共交通空白地域が拡大している中、昨年6月に、生活交通検討ワーキンググループを設置し、現在対策を検討している。今後は地域と共同し、特に乗り合いタクシーの導入を図るため、新たに福祉的な移動手段も含めた総合的な生活交通に関する、仮称、生活交通基本計画を今年度末までに策定し、日常生活に必要な移動手段の確保に努めたい。松浦健司議員、市民共同の考え方と手法について。問い、本市の市民共同を推進する上で大きな課題となっているのは、丸1、人口をベースにした平均的な手法である。丸2、地域実情、歴史的背景を考慮していない。丸3、行政主導である。丸4、申請申告の書類上のみの判断基準である。などとなっている。市民を信用し任すという度量を持ち、またやる気がある地域とそうでない地域を平均化している今の考えを抜本的に改めなければ市民共同は進まないと考えるが、市の見解は。答え、本市ではコミュニティ活動に対して各地区の世帯数割と活動分野別の補助を合算し、補助率2分の1の支援を行っている。今後の支援のあり方については他市の事例、各コミュニティ協議会の意見を参考に、より効果的な支援となるよう検討していきたい。藤原香里子議員、図書館の利用について。問い、丸1、現在小島図書館の開館時間が平日午前9時から午後7時であるのに対し、他の図書館は午前10時から午後6時までとなっている。中、開館時間の詳細。小島図書館、平日9時から19時、日曜祝日9時から17時、市内その他の図書館、10時から18時、木曜日のみ10時から19時、定休日は共通、月曜日図書整理日、中終わり。市内どこの図書館も同じ開館時間で公平に利用ができるべきと考える。行財政改革プランでは、図書館の開館時間を平成23年度中に見直すとあるが、その進捗は。2、同改革プランには、広告を掲載することで経費を負担することなく、無料で図書貸し出し用袋を作成するとあるが、その状況は。答え、1、小島図書館は併設施設の開館時間に合わせている。各図書館の開館時間拡大については、地域性や利用状況、利用者の声、小島図書館の状況を踏まえ、年度内には方針を決定したい。2、昨年度、貸し出し袋の作成に向け、出版社からスポンサーを募ったが、 応募がなかった。今年度は対象企業を広げ、一般公募をする予定である。大本よしこ議員、消防幹部の OB 天下りについて、問い、水島コンビナート地区保安防災協議会の相談役に消防局長 OB が代々就任している。このことから消防局と企業の間に癒着があり、企業に甘いのではないかと思われている。三菱化学の水素漏洩事故がなぜコンビナート事故にならないのか。消防と企業の癒着がある限り、コンビナート事故は増え続けるのではないか。先日、水島の企業で働く人から受け取った手紙の内容である。消防局長 OB の天下りが、消防行政全体の信用度を下げていると考えるが、市の見解は、答え、消防局 OB 職員が水島地区企業や関係団体へどのような経緯で再就職しているのかは把握していない。また、関係団体や OB 職員からの相談も受けていないが、今後とも市民から不信感を持たれることのないよう、常に厳正に消防行政に努めていく。吉田徹議員、通学路における交通安全の確保について。問い、昨今、交通事故により登下校中の児童が死傷する痛ましい惨事が発生している。このような事故を回避するため、通学路に危険な箇所や盲点はないかを子どもの視点から点検し、安全を強化する必要がある。そのためには、地域における関係機関の連携体制の整備を行い、緊急合同点検を実施する必要があるのではないか。答え、市においては昨年策定した第9次倉敷市交通安全計画に基づき、警察などの関係機関と連携を図りながら具体的施策を進めている。また各学校に対し、4月には注意喚起を、5月には安全確保についての依頼をした。さらに8月末までには各学校において危険箇所を抽出し、学校、保護者、道路管理者、警察署による合同点検を実施し、安全安心のための対策を講じていきたい。